ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。秋は人事の季節かどうかは分かりませんが、昨日アップル関係でひときわ目立ったニュースが、ございました。これは人事関係のニュースでございましたね。 IT メディアさんの方にあった記事なんですが、アップル iOS 責任者のスコット・フォーストール氏の退任と組織改編を発表ということで、このニュースはかなりですね、一般紙とか普通のニュースとか、経済誌なんかでね、大きく取り上げられておりましたですね。この、インダストリアルデザインの責任者であるジョナサン・アイブ氏がヒューマンインターフェースも統括するというような、人事変更で、このスコット・フォーストール氏の退任を含む組織改編、このスコット・フォーストールさんという方はiOS の、担当ということで、かなり上の方なんですが、よくね、発表会にも顔を出していらっしゃいましたし、新製品のビデオなんかでもですね、こう顔を出して喋っていらっしゃいましたね。ちょっと細面の、まあ、イケメンと言っていいかもしれません。ちょっとね、私は笑顔が怖かったんです、あの人。かなりですね、こうね、カッとこう目を見開くような感じの、笑顔だったんですが、サロちゃんはこの方お気に入りだったようで非常に残念があったようですね。よく見てますね、サロちゃん。この間の発表会の時にいなかったっていうのを知ってたんですね。で、この方はネクスト出身で、スティーブ・ジョブズとかなり仲が良かったようなんですけれども、まあ、何でもですね、iOS のマップの責任者でもあったということで、で、あのマップがちょっとまあ非常に不本意な成果になってしまったということで、まあ、ティム・クック氏の、サイン入りの謝罪がアップルから出たんですが、どうもこの、フォーストールさん、この責任者としてこの謝罪にサインするのを拒否したみたいな話が出ておりますね。それでちょっと、言いづらくなっちゃったみたいな感じでの退任ということになったようで、まあ、かなり、アップルとしても体制が変わってくるんじゃないのというお話で、非常に経済的にも、経済誌なんかでも大きく取り上げられていた記事でございました。まあ、何にせよですね、スティーブ・ジョブズ氏が亡くなっていろんな形で変わってきたアップルですので、まあ、今後どういう形で変わっていくのか非常に、注目をしたいというところでございます。はい。まあ、そんなこんなでも、まあ、先日の、発表イベントでドドドンといろんなものが出てきて、まあ、なんと言いましてもですね、注目を集めているのが iPad mini だったんですけれども、まあ、そんな中、第4世代 iPad ベンチマークで第3世代の2倍のスコアを記録というニュース、これ iPod Touch Labさんの方ですねに出てたんですけれども、第4世代 iPad、 これは出ると思ってた方あんまりいらっしゃらなかったようですね。 iMac とともに、一つちょっと小さなサプライズではあった商品です。今までと同じサイズの iPad の新型、これがどうもこの、一つ前の世代のものよりも倍近いパフォーマンスを誇るというようでございます。 Apple は第4世代 iPad を発表したイベントや自社のウェブサイトでプロセッサーのパフォーマンスを2倍と謳っていますが、今回のテストでそれが裏付けられたことになりますということでですね、このクロスプラットフォームのベンチマークソフト Geekbench 2というものでこう、計測した結果が出ているんですけども、確かにですね、この iPad Force っていうんですかね、またこれもっと新しい iPad とか正しい呼び方がちょっとわからないんですけども、そのベンチマークの結果によると、第4世代の iPad は Apple A6X を 1.4GHz で駆動し、搭載メモリは 1GB、 iPhone 5の A6 は 1.3GHz でベンチマークのスコアが1601、 でこのですね第4世代の iPad というのは1757ですね、すみません前後おっしゃいましたが、前の世代の iPad が791ということで、まあ、約2倍という結果が出ているようでございますので、まあ、第3世代 iPad をちょっと我慢してですね、新しいのを待ってた方はちょっと、いい良かったですねということでございます。あんまりそういう方いらっしゃいませんかね。ただその、最近その iPad を注文した方についてはなんか、自動的にこの新しい iPad になるというお話もあったりなので、その辺はさすが Apple さんの対応ですねという感じでございます。はい、そして、iPad といえば iPhone なんですが、これは IT メディアさんの方で今日出てた記事です。ドコモさんがですね、SIM フリー版 iPhone5 で使えるドコモナノ UIM カードというのを提供するというニュースですね。でこのニュースのタイトルにご利用は計画的にってなんか消費者金融の CM みたいなことが書いてあるんです。ご利用は計画的にドコモ SIM フリー版 iPhone5 で使えるドコモナノ UIM カードを提供と。 LTE 通信は非対応なんですね。11月1日から提供ということで、 SIM ロックフリー版 iPhone5 での動作を確認しているがサポートは提供しない、ということのようでですね、 SIM ロックを解除した iPhone5 で使えるこのカード、LTE 要するに、ドコモでいうとこのクロッシーですか、でのパケット通信が利用できないほか、800MHz 帯と 1.7GHz 帯を使用した 3G フォーマ通信も利用できない。まだ i モードや SP モードなどのドコモ端末向け ISP サービスにも対応していないため、ネット接続する場合は別途モペラなどの ISP サービスが必要となる。なんかめんどくさいですね。普通ドコモさんの携帯って言ったら 3G 通信のフォーマが標準だと思うんですが、まあこれで、契約すると、どうなるんだ、UIM カードで契約できるプランや制限はなく、クロッシーやフォーマの基本料金とパケット定額プランを自由に選択できる。ただしフォーマでパケット定額サービスを利用する場合、 PC などの外部機器を接続した通信の上限額8190円になるということでですね、ちょっとこの辺よく分かんないでシャロちゃんに聞いてみないと、という感じなんですが、まあいずれにせよドコモで iPhone5 使おうと思っている方、ちょっとこの辺りですねご注意が必要なようで、ございます。はい、さて、iPhone アプリ一つご紹介というところなんですけれども、今回は iPhone アプリではなくてですね、一つ Mac 用のアプリケーションでございます。これはですね、東京コア取手出しさんというブログに紹介されていた記事、 Windows OS 不要、 Mac で Windows 専用アプリが代替動く、クロスオーバー Mac 11が11月1日お昼くらいまで無料という記事が出ておりました。これはですね、いわゆる仮想環境というやつと言っちゃっていいんでしょうかね。Windows 互換レイヤーというものを利用して Mac 上でネイティブに Windows アプリケーションを動かしてしまおうというものです。OS としての Windows 必要ないんで、Windows のアプリケーションがあればいいんですが、あんまりこれ対応しているアプリが、ないというかですね、対応しているかどうかやってみないと分からないということで、ただこれがですね、今日10月31日なんですが、シカゴ時間で10月31日いっぱい23時59分まで、これが日本との時差が14時間なので、日本時間11月1日14時、要するに明日のお昼の2時くらいまでは、ダウンロードできる、無料でということですね。これ私の記憶違いだったかもしれませんが、クロスオーバー Mac、これ前初音ミクと抱き合わせかなんかで販売してたことはございませんでしたかですね。ちょっと Windows アプリ、 Windows をインストールするまでもないんだけど Windows アプリ使って行ってみたい、使いたいという方、初音ミクはちょっとどうなのか分かんないんですけれども、お試しになってみてはいかがでしょうか。ということで、ユーマグ次回の活動は11月10日になりますか。軽音ですね、ベルブ長山で行われます。 先週の、鉄道博物館撮影会非常にためになって、まあ、この間も見ましたようでございますが、またですね今度は11月17日に、工学部は高尾山ですかの方に行って撮影会、まあ、ちょうど紅葉が見頃なのかな、11月17日だともうかなり終わりに差し掛かっているような気もするんですけれども、やるようです、はい、というわけで、皆様振るってご参加のほどお願い申し上げます。新入会員の皆さん、お申し込みちゃんと受け付けてですね、おります。でお知らせメールをですねメーリングリストで流せばですね、届くと思うんですが、最近ちょっと出しておりませんで、申し訳ございませんですね。で分科会とかにですね、参加したいという方もこの、まずはinfo@umag.jp の方に、メールを一発入れていただければ、各分科会の、ご招待メール、サイボーズライブへの入り口ですを、お送りしたいと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。それでは umag iPhone ポッドキャスト都内防署近寄り杉山がお送りいたしました。それではまた。